ずっとですね話してきてますが、命の務めの27回目ですね、結婚の奥義ということで交わりたいと思います。ですね、まあ私ホームページとか開いているとね、いろいろな、まあ、メールもらったり、掲示板にですね、相談事が書いてあったりするんですが、はっきり言って目が点になります。あのね、ある方はこういうその相談をね、掲示板に書かれた。子供はですね、金縛りによく合うんですと。そしてね、うちの牧師はね、こういった金縛りは先祖の呪いだ、あなたに許していない罪があるからだ、そういうふうに聞いたらね、もうその夜眠るのが怖くなってしまった。で、子供はもうね、金縛りに遭うことが怖くなってしまってね、でもうどうしたらいいんでしょうか、私ももうね怖くなってるんです。お母さんがそういう相談をね、掲示板に書いてある。迷信ですよ、ナンセンスの極み。ここ日本ですよ、原始社会じゃない。だけどこういう教えをねやってる人がいる。金縛りなんてのはあれは生理的な現象であってね、レム睡眠の時に起きてくるんで、私なんかもしょっちゅうありますよ。若い時なんてしょっちゅうある。ですから全然心配いらないですよって、ちょっとその睡眠の生理学とね、その大脳生理学の話をしてお話ししてやったら、ああこういう話を聞いて安心した、で翌日よく眠れましたそういうね、レッスンをいただいたんですけどね、いや本当にここまで来てるかという感じですね。迷信です。私ね、どこの世界にいるんだろうか、本当にそう思う。真理は人を自由にする、偽りは人を束縛します。で、昨日ある映画を 見てきたんですけどね、私映画大好きなもんで、神さんと一緒にレイトショーを見に行ってくるんですが、フォーガットンっていう、ちょっと発音がちょっとひどいんですね。英語で言うとフォーガットンなんですけど、日本語のタイトルがフォーガットンっていうタイトルでしてね、SF サスペンスなんですけどね、要するになんか宇宙人がね、地球人を実験してですね、でその親子の愛情をね断ち切るという、そのなんか実験をしてるっていうので、そのある母親の子供が誘拐されちゃうんですけども、で自分の夫もですね、周りの人も全部その子供がいたっていう記憶をみんな消されちゃうんですね。でその お母さんだけは記憶を持っているわけだもんですから、私の子供サムはどうしましたってみんなに聞き回ると、あなた何言ってんの、あなたに子供なんかないでしょ。つまりそのお母さんの方が妄想患者になっちゃうわけですよ。で精神科の医者も実は宇宙人とグルになってましてですね、あなたは病気だ病気だって言ってるもんですから、妄想だ妄想だってこうやって言われるわけ。ところが本人は、いや絶対にこれは嘘ではない。で結局仲間もう一人の人がね、やっぱし騙されていることに気づいて、でその子もお父さんもその子供がいたことを思い出したね、でその二人でもって、その宇宙人に立ち向かうという話なんですけど、あれ見ててね、まさに日本キリスト教だと。妄想を持ってる人があまりにも多すぎる。妄想をね、自分のね頭の中で膨らめた妄想の世界に生きちゃってる。でむしろ正常の人の方がこの業界おかしくなっちゃうんですよ。そうじゃない、妄想を持ってる人の方が霊的ですからね、よっぽど。普通の人の方がよほどね霊的に見えないですよ。皆さん、私たちは普通の人間生活を送る人たちです。皆さん霊的になりたい？霊能者になりたいですか？簡単です。妄想を持てばいい。妄想を膨らめればいくらでも霊能者になれます。そういう人の方がはるかに霊的に見える。だけどそれはリアリティ、真理ではない。こういう真理ではないことがあまりにも多いということを最近しみじみ感じます。どうしてこういう妄想ばっかし膨らんでくるんでしょうね。本当に不思議な業界で、結局教えがね、そういう教えでしょ、 金縛りは先祖の呪いだ。そんなものを聞いて信じたら、それは人生おかしくなりますよ。頭おかしくなっちゃいますよ。はっきり言って。そういう妄想、偽り、そういうものから解放されましょう。私たちは普通の人間になるんです。ね。普通の人っていうのは、ごく当たり前のことを当たり前にしている人たちです。聖となるというのは、人になるということです。そのために神は人になってくださったんでしょ？私たちを超能力者、霊能力者にするために、ね、考えてみて、クリスチャンが全員ベニヒンみたいになったらどうなると思います？どういう現象が起きると思います？あるいはね、クリスチャンが全員ね、献身とか言って仕事辞めてね、みんな献金で食い出したらどうなると思います？不気味な世界になりますよ。献金で食うのが当たり前だ。そんなのおかしいでしょ？パウロはあえてその権利を行使しなかった。ね。自分の食べ物は自分で働いて獲得せよ。その方がはるかに自由です。ね。私はお金どんどん稼ぎますよ。昨日も仕事やって最近また仕事じゃない。ね。休みがなくなっちゃうくらいに忙しい。一生懸命働くんですよ。そういう人間生活を送るというところが鍵なんです。さあそこで今日の話ですね。命の務めということなんですが、神のご計画の全体は一体何かということです。ね。で、我々はその病気の人たち、ね、病気ではなく我々は普通の健やかな人間になる。で、神はそういう人たちを得たいんです。何として？パートナーとして。創世記2章18節を見てください。ここにですね、アダムとエバを作った後、アダムを作った後、神は2章18節でこう言っておられますね。その後、神である主は仰せられた。人が一人でいるのは良くない。私は彼のために、彼にふさわしい助け手を作ろう。ね、神はご自分、アダムのために助け手を作ろうという提案をされている。で、ここの言葉ってね、私はこう読めるんです。神の独り言であって、神がご自分に対してもこの言葉を言っているんではないでしょうか。人が一人でいるのは、ここのところ、私が一人でいるのは、まあもちろん神は父子聖霊の3パーソンですね。3つの威嚇を持たれるお方ですけれども、しかし神は一人の神です。で、その神がね、ふさわしい自分のために、自分にふさわしい助け手を作ろう。神ご自身がパートナーを求めているお気持ちをね、アダムに託して言っているように、ここは私には読めるんです。もちろんアダムは一人でした。そこでアダムに、いろんな獣、ね、こういうのを全部、その前に連れてきた。ところが20節、いろんな獣に名前をつけたけれども、人にはふさわしい助け手が見当たらなかった。なぜ？このアダムと動物というのは命が違っているからです。そしてこのアダムは、アダムを神は、深い眠りをその人に下されて彼は眠った。その眠っている間に彼のあばら骨、つまり脇腹に傷ができるわけですよ。脇腹の骨を一本取ってそこを肉で塞ぎ、そのあばら骨から女を作り上げる。ね。で、その女を人のところに連れてくると人は言った。これこそ今や私の骨からの骨、私の肉からの肉、これを女と名付けよう、これは男から取られたのだから。これ一者と一種、ね、言葉遊びがあるんですが、女一者です。で、男一種ですね。それゆえ男はその父母を離れ妻と結び合い、二人は一体となる、あるいは一つとなるという 経緯が創世記に書いてあるわけです。でここの物語というのは実は神のご計画の全部がここに描かれています。神は何が欲しいか、神は、ね、このクリスチャンを何のために召したのか、それは哀れな罪人が地獄に行くことから救うために我々を召したんではない。もっと先があるんです。それは何でしょう。私たちをご自分にふさわしい助け手にするためです。つまりパートナーにするためです。神はご自分のパートナーが欲しい神である。でアダムに対してこのねいろいろな獣をその前に持ってきたんですけど、全部それらのものはアダムにとってふさわしくなかったですね。じゃあ神のパートナーはどういう存在がふさわしいんですか。もし私たちがですねただ単に、神の前に出てですね、で、助け手になりますと言ったって、それはこの獣と同じで、私たちは決して神にふさわしい助け手になることはできません。なぜ？なぜでしょう？このアダムにとっての、一番ふさわしい女、ね、エヴァですけれども、なぜ彼女はアダムの骨の骨、肉の肉に なることができたんですか？それはアダムの脇腹の骨から作られている。で、この脇腹っていうのは、ここ実はリンパ腺がね、集まってて免疫系の中枢なんですよ。ここね。ですからこの胸骨の裏にちゃんとね、中に、免疫系の中心がある、リンパ系の中心があります。ですからある意味でここはね、要するに骨っていうのは造血作用がありますから命の源なの。その骨からアダム、エヴァが作られているんです。つまりアダムの命を分けてもらって作り上げられた存在がエヴァであると。エヴァとアダム、アダムとエヴァは同じ命を持っている存在である。だからふさわしい骨の骨、肉の肉です。鍵は何ですか？パートナーになるための必要条件は何ですか？同じ命を持つということです。でここに神はですね結婚を定める。で非常にこれはプライベートな結婚ですよね。アダムとエヴァの結婚ですからワンカップルがここにできる。そしてこの、父と母を離れ妻と結び合い二人は一体となる一つとなるというねこの結婚の制定が、創世記において行われるわけです。でずっとじゃ今度エペソ書に、来ます。エペソ書の5章32節、エペソ書っていうのはこれ一言で言いますと教会についての、啓示を与える書です。でこの5章32節を見ますとここにもですね31節からそれゆえ人はその父と母を離れ妻と結ばれ二人は一心同体となる。この奥義は偉大である。この奥義は偉大です。私はキリストと教会とを指して言っている。キリストと教会とを指して言っている。つまりこのアダムといえば人が父と母を離れ妻と結ばれ二人は一つとなる。この奥義は何について言っているとパウロは言ってます。キリストと教会です。でいつも言いますがこの教会という訳が悪い。教える会違う。だから教会っていうとね天理教会もあるし立正構成会の教会もあるしみたいなどこの教会なんですかってなっちゃうんですけど、これ教会って言葉が悪いです。これね、これは召し出された者たちなんです。ですからいわゆる教団だとか教派だとか聖霊派だなんとか派だと関係ない。問題はキリストが私たちのうちに命を吹き込まれた存在が教会なんですよ。エクレシアなんです。 エクレシアっていうのは呼び出された者たちです。呼び出された者たちですから、教会って誰のこと言ってるわけ？私たちです。で、ある人がね、こう言ったのね。まあ、掲示板にやっぱり書かれた人がいる。今、教会に行くのがもう疲れちゃってるから、どこの教会にも行ってませんっていうふうに言うんだけど、教会に我々行く行かないの問題じゃないでしょ。特定の集会には行く行かないって出ますよ。だけど、教会に行ったり行かなかったりできないじゃない。だって、人間に行かないですなんて言います？人間って誰ですか？人間って私たちです。だから人間に行ったり行かなかったりなんてそのナンセンスでしょ。同じですよ。教会に行ったり行かなかったりできます？できるわけがない。なんで私たちですから。と言ったら、あ、そうですね、そういうことなんですね。特定の教団だ教派だとかそういうものが教会だと思っていた。違う。あなたが教会だから教会から逃げられるわけがない。人間辞められないのと同じです。そうでしょ。我々教会辞めることできないんですよ。で、このね、教会っていうのは、キリストが3日、まあ正確にはね、時間的には3日じゃないんですが、金曜日の夜から、夕方から、主日の朝まで眠らされている間に、キリストの脇腹の傷から流れた血と水によって生み出された存在でしょ。第一ヨハネに何てありましたっけ？証しするものが三つあると言ってますよね。何でしたっけ？証しするものって三つある。それは何でしたっけ？第一ヨハネ五章の、八節。証しするものが三つある。それは、御霊と水と血である。御霊と水と血である。この三つは一つである。こう書いてあります。私たちは何によって生み出されたんですか？イエスの血とイエスの水です。イエスが脇腹をローマ兵に刺された時にそこから流れた血と水が私たちのね、血が我々の罪を全部取り去り、そして血、水は私たちの何になるわけ？命です。イエスが私たちのうちに下さった永遠の水はどこから湧き流れ出したんでしょうか？地面掘ったら湧き出したんですか？違う。どこから出てるんですか？イエスの脇腹です。そこから流れた血と水によって我々は生み出された。そしてその御業を私たちの経験にしてくださるお方が御霊です。ですから御霊はイエスの血と水を明かしし、その命を我々のうちに運んでくださる存在である。聖霊様、聖霊様、聖霊様って言ってなんか金馬金粉、そんな船舶なものではない。私たちのうちに命を宿してくださったものが御霊なんですよ。ですからイエスは復活したその週のね、夕方、最初の日の夕方に聖霊を受けようと言って弟子たちに息を吹きかけた。この時にこの命が我々の中に吹き込まれた。そこで誕生したんです、教会は。ペンテコストの日じゃないですよ。ペンテコステの日に誕生したのは目に見える形で誕生したんであって、もうその前に目に見えない誕生があるんです。だって赤ちゃんっていつ誕生するわけ？赤ちゃんっていうのは精子と卵子が受精した時に誕生してるんです。でしょ。で、それが10月10日経つと目に見える形に現れるんでしょ。同じ。もうこの時に私たちのうちにですね、イエスが命、息を吹き込んだ時に誕生したんです。で、目に見える形で現れたのがペンテコステです。もう私ね、最近めげてるの、正直言って。この業界と関わりたくない。ほんと、ほとほとやんなってきた。怒られるけどね。なんかおかしなことばっかしだすもん。普通のことがあまりにもなさすぎる。ね。なんか変だよ、ペンテコステって言うと。なんか現象だけ求めるでしょ。精霊カリスマだとか、ヘンテコなことばっかり求める。もっと普通のことがなんで普通にできないんですか。本当にそう思う。我々は、この教会っていうのは、そんな運動だとか、ムーブメントだとか、そんなものと一切関係ないです。なぜ？私たちのうちに命があるから教会でしょ。運動に関わりたくないですよ、そんなわけのわからん運動。アメリカから変なのが来て、次から次へと来てね、新しい教えの数だなんだかんだいろんなことやってる。そんなものと関わりたくないです。私たちは淡々と普通の人間生活を送りたいんです。 そうでしょ。私たちは人になる人なんですから、霊能者になる人たちじゃない。そういう意味で私たちはこのね、命が吹き込まれている存在がエクレシアであるということを確認してください。皆さんは教会を辞めることできます？できない。一人で離れ小島行ったって皆さんは教会なんです。むしろ皆さんが教会をそこに植えたことになる。そうでしょ。そこに教会が植わったことになるんです。これが私たちという存在です。さあそこでアダムにとっていろんなね、動物連れてきても全然ふさわしくなかった。私たちってそうです。この命をキリストの脇腹から出てきた命が吹き込まれていなかったら何ら意味がないんですよ。ね、あなたは空海で立っとくないって。人間は信じないものはもうすでに裁かれているんです。そう書いてある。しかし信じる者は裁きから解放されて永遠の命を得ると書いてある。ここには明確な一線があるんです。またがなきゃいけないんですよ。そして命を吹き込んでもらった時に我々は神の目に高価で立っとくなるんです。キリストの御業によって贖い出された者たち、これが教会です。キリストはこのようにしてですね、このご自分の、ね、体を裂くことによってこの教会を生み出すという御業をしてくださった。ですからエペソの5章を見ますとこう書いてある。5章25節、夫たちをキリストが教会を愛し教会のためにご自身を捧げられたようにあなた方も自分の妻を愛しなさいと、ね、でその前にね、妻も全てのことにおいて夫に従うべきだ。でこれを言うとね、あ、これはパウルの男尊女卑の思想だとかわけのわからんことを言い出すリベラルの人がいるんですね。これはいいですか、この文脈の次を見てください。夫に服するべきだと言ってますが、その夫はどういうことをしてくださった夫ですか。妻のためにご自分を捧げられたんです。だから妻は安心して服することができるんです。自分の気ままにね、家の中で勝手をしている夫に服するっていうことはこれはほとんど無理なことですよ家帰ってきて飯風呂なんだ沸いてねえのかこの野郎ってこういう夫に服するのはそれは難しいです。だけど我々の夫はそういう夫ではない。私たちのためにご自分を与えてくださった夫です。だから安心して服することができるんでしょ。こういう文脈でここの御言葉読んでくださいね。そうしないとパウルは男尊女卑であって現代には適応できないと言い出すんですよ。なことはない。真理は永遠です。家庭生活において夫が妻を、ね、守り、逆に妻が夫に服していたら最も家庭は楽しくなります。妻が勝手にね、何かやり出してごらんなさい。クリスチャンでね、姉妹たちがね、熱心になっちゃうんですよ。そうするとね、こうなってね、そしてね、家庭ほっぽらかしてね、奉仕奉仕奉仕、教会のこと教会のことやり出す。こうすると家庭が壊れます。我々はむしろ家庭の中でエンジョイすべきです。でしょ？女性がね、鉢巻きしだしたら危ないですよ。女性がね、目つり上げて奉仕伝統なんだってやりだしたらこれはもう非常に不幸の始まりですよ。夫はもうどうしていいか分かんないオロオロしてしまう。で夫余計にね、自分からね離れていっちゃうように感じますから寂しいんですよ。でその寂しさをね直接にぶつけることができないから遠回しにいろんなことをやりだして妨害するの。そうするとうちの夫はキリストに逆らってる悪魔のね、誘惑に合ってる、またこんなこと言っちゃうからまたおかしくなっちゃう夫婦関係がね。そうじゃない、私たちは夫婦としてこれユニットです。最も基本のユニットです。この夫婦がまずしっくり、まず夫婦がお互いをエンジョイしてなかったら人生なんで楽しいことあります？家庭生活をエンジョイしなかったらどうして我々の人生ハッピーになれます？家庭がエンジョイに満ちていたら我々の人生はハッピーですよ。賢い妻は主から得る、彼女は家の奥にいてね、もう豊かに実る、ね、なんとかのようだと あなたの若い時の妻を楽しめと書いてある。私たちはその家庭生活、夫婦関係において、そこで命を共有するということを楽しむべきなんです。でしょ、家庭をほっぱらかして伝道な方したらそれやらないでください。やる必要ないです。まず家庭が第一でいいんです。ある人たちはこう言いますね、教会第一だ、家庭は二の次だ、家庭を何、主のために家庭を違う犠牲にする、全部を投げ打つ。嘘、嘘です。家庭が主は最も得たいものなんです。その家庭がまず主にあって得られる、これが主の御心です。安心して家庭生活をエンジョイしてください。で、このキリストは私たちのためにご自分を捧げた、そしてご自分の命を私たちの中に置いてくださった。アダムが眠らされている間に生み出されたのが何でしたっけ？エヴァ。エヴァの意味ってご存知ですか？エヴァってどういう意味？エヴァっていうのは命という意味です。あるいは命を与えるものね、命の母という意味です。教会は命を生み、持っている、命を植え込まれた存在、これがエヴァです。私たちもですからエヴァなんです。命なんです。あれ、命の母なんです。キリストの命を、ね、植え込まれた存在が私たち。で、このキリストと教会の結婚は最終的に黙示録21の2、黙示録21の2で、聖なる御代を新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元から出て天から下ってくるのを見た。ここでね、新エルサレムがいよいよ花嫁として嫁ぐことができる、嫁ぐ日が来ているんです。この新エルサレムっていうのは何、大きさはね、約12000スタジオンですから2000キロぐらいの立方体なんですけど、こんなものが外、宇宙から降りてくる、こういうイメージじゃないですよ。これもちろん象徴的なイメージです。新エルサレムって何でしょうか。私たちです。教会がね、整えられて飾られてその日を迎えた存在です。えめ、はるか昔、婚約時代を思い出してください。嫁ぐ日を夢見て、あなたに嫁ぎたい、その日を夢見てね、一生懸命準備をし備え、その日を思い出してください。はるか昔。私ももう20年以上になっちゃった。早いですね。22年になりますよね。あっという間だけどね、正直言いますよ、今でも気分は新婚ですから。本当にね、全然変わってない。昔からね、全然変わってないです。なんかね、世の中でよく倦怠期とかなんとかって言うけどね、私はわからない。いつも一緒にいるのが楽しいし、ですから映画しょっちゅう見に行くし、ね、で車の中でね、いろんな話するんですよ。で、暇があるとですね、江ノ島行って、江ノ島の、あそこで夫婦饅頭売ってるのね。あれは美味しいんだわ。で、夫婦饅頭食べてお茶飲んで、ね、で、プラプラプラって、で、海見て、ぼーっとしてるのが最高の幸せ。本当にね、そのなんていうかな、古びたっていう感じはないですね。全くないです。不思議なほどに。で、我々ね、この、花嫁としてね、嫁ぐ日が来るんだ。この日を夢見て我々乙女は生きていけるんですよ。えめ？我々ね、主のために奉仕伝道でね、なんかね、奴隷状態になってね、もう小突き回されね、で、何？金縛りは、先祖の呪いだなんて教えに縛られて、ひいひい言って生きるんではない。私たちは自由の中を生きるんですよ。私たちはキリストによって自由とされたんです。その自由をエンジョイせよって言ってんの。なぜそんなつまらん教えに縛られんの？バカらしい。ナンセンスです。迷信です。私たちは真理によって自由になったもの、変なものを聞いて縛られない。二度と奴隷の首輝きを追ってはならないと書いてある。エメン。私たちは何でも許されている。しかし全てが益になるわけではない。これで判断してください。そして私たちはこのね、アダムとエバで始まった個別の小さな結婚が今 教会はまあ、世界中にどのぐらいクリスチャンいるか分かりませんが、かなり多くなってきている。で、最終的に新エルサレムとして1万2千スタジオの大きさにまで発展していくわけですよ。だから、ワンカップルで始まった結婚が非常に宇宙的な規模の結婚にまで拡大しているということが見えますよね。聖書ってこれがポイントです。分厚いですね。分厚いですが、簡単に言うと、結婚物語なんです。これなんですよ。聖書で、始めは結婚、終わりは結婚で終わる。で、この結婚というのが、神が最も重要視しているものなんです。我々の結婚は、目に見える、このキリストと教会の目に見える形での表現なんです。だから私たちはね、自分の妻と関わるときに、キリストが私に関わってくれているその関わり方を反映するわけよ。あるいは妻が僕に仕えてくれるときに、私たちがキリストに仕えているものを反映していると。これが目に見える形に現れているんです。だから結婚生活っていうのは目に見えないキリストと教会の型です。目に見える表現なんです。ですから当然そこは地獄？結婚は人生の墓場なり。結構クリスチャンそうしていっぱいいますよ。もう家庭の中の墓場みたいな人がいっぱいいる。冷たくなっちゃってる人がね。それどっかが間違ってるんです。我々の家庭はますます麗しくエンジョイできる場所です。だって自分が自分でいられるところですから。自分が自分でね、折れる場所が家庭なんです。家庭の中で仮面つけてたらどうなります？家庭の中でね、一生懸命いい奥さんを演じ、いい旦那になろうなんてやってね、お互いに役割分担して役割やってたらどうなります？家庭の中はもう窮屈ですよ。私たちは一切の仮面取って素の状態でいられるのが家庭でしょ。で、その中に私たちの命が現れてくるんです。だから我々の結婚は決して古びることがない。ない。ない。ない。ない。どんどん新しくなる。新鮮なんです。えめ？エメン諸問題が教えずあのことこのことでいろいろあるでしょう。だけど家庭生活がエンジョイに満ちている、これが我々の地上の特権ですよ。世の中ですね、男と女の関係でついたね、腫れた惚れたでくっつくからすぐ別れるんです。私たちは結婚というのは契約でしょ。契約です。我々はこのアダムとエバのこれは契約なんです。同じようにキリストと私たち教会の間に成立しているものは何ですか？契約です。もしキリストがね、その気分でもって我々をね、ある時は良くしてくれて、ある時はもうどうでもいいなったら、それこそ不安定です。もちろん主はそういう不安定なお方ではないですよ。キリストが情緒不安定だったり妄想を持ってたり考えられない。キリストは最も情緒安定してね、最も真理に満ちているお方。しかしそのお方があえて契約で我々と関わってくれるんです。ですから絶対私たちは見捨てられることがない。もう私はダメ、もうクリスチャンとして失格、見捨てられた、嘘です。神、キリストは我々を契約の中に置き、この結婚の中にご自分を縛ってくださったんですよ。契約をあえて立てて私たちのために、なぜ？私たちが不信仰だからです。だから私たちのためにご自分をあえて契約の中に置いて束縛受けてくださったんですよ。そうですよね。契約するってことはある意味での束縛ですよ。 しかしキリストはそこまで私たちのためにご自分を与えてくださる方である。これが私たちの立場です。立場です。皆さん、自分がどんな失敗しようが、自分がどんな、ね、罪を犯そうが、皆さんのポジションは永遠です。失わない。なぜ？契約だからです。そしてキリストは最後のアダム、これももうおなじみですけども、第一コリント15-45、最初の人アダムは生きたもの、あるいは生きる魂となったと書いてあるが、最後のアダムは命を与える霊となった。生かす御霊って新改訳はありますが、新共同訳の方がいいですね。命を与える霊となった。私たちのために最初の創造である、最初のアダムは失敗いたしました。その失敗したアダムの最後の系列となったんですよ。キリストは最後のアダムとして死んだんです。これによってアダムの失敗は全部帳消しになったんです。同時にアダムの中に置かれていた私たちの失敗も帳消しになったんです。えめ、あまり嬉しくない？私、内申書、中学校時代の内申書はもう最悪だったんですね。教師と合わなかったですからね。で、内申書はもうめちゃめちゃね、その内申書が一生ついて回るのかと思ったら暗い気持ちになった。だから内申書の関係ない東大行ったんですよ。一切内申書なんて関係ないですからね。だから実力だけで入れるから、だから東大受けたんです。ところが内申書がそんなものをねずっとつきまとってみてごらんなさい。鬱陶しくてしょうがない。しかし我々は内申書はもう全部破棄されている。我々はまっさら状態になっているんです。そしてこのね、最後のアダムが初めのアダムの失敗を全部終わらせたんです。だから皆さんの失敗も全部終わっているんです。なぜ？一人の人が失敗したら神の目にはその人の中に入っている。我々全部アダムの腰の中に入ってたんですよ。アダムから全部出てきたんですから。アダムが失敗した時に全人類が失敗した。しかしそのアダムが終わらされた時に全人類が終わったんです。全部ご破産になった。そしてキリストはこの前までやってきた復活の初歩、大麦として、復活の初歩として、15-20、キリストは、眠った者の初歩として死者の中からよみがえられた。この初歩なるキリストが何をしてくれたわけ？復活することによって何をしてくださったわけ？私たちを新しい血統の中に生み出したんです。だからキリストが死んだ時全部が死んだ、キリストが復活した時全部が復活した、そしてキリストは失敗しないで全部成功した。それが今私たちのものになってるんです。なぜ？アダムが失敗した時に全員が罪人とされたように、キリストが義とされている時にね、我々も全部義とされる。なぜ？私たちはキリストの中にいるからです。皆さん頑張ります？神に受け入れられようとして頑張ります？神から良しと認められようとして何かをします？一切する必要がない。なぜ？信じればいいんです。信じればこの第二の人の中に入っちゃう。入っちゃえば第二の人がしてくれたことは全部私のものなんです。こんなに都合のいい話ありますか？キリストが成してくださったものが全部私のものになる。えね、非常に都合のいい話なんです。そして私たちはこのキリストの中に置かれたことにより、キリストの命が吹き込まれたことによって、エペソ 2-15 こう書いてあります。ご自分の肉において敵意を廃棄された。敵意とは様々な規定からなっている戒めの律法。このことは二つのものをご自身において 新しい一人の人に作り上げて平和を実現するためである。まあ、これユダヤ人と違法人のことを言ってるわけですが、大事なこと、新しい一人の人に作り上げてくださるということです。皆さんね、私たち個々に見れば複数形です。しかし我々は神の目から見たら何人いるわけ？一人です。神の目から見ていいですか、ユダヤ人、異邦人、ね、メシアニック Jew、クリスチャンがあるわけでも何でもないですよ。メシアニック Jew なんておかしいですよ、あれ。なこと言う必要ない。クリスチャンでいいんです。私たちね、神から見て命を持っているもの、このものは何系列にいます？キリストの系列にいるもの。キリスト族です。命を持っていないものは何系列にいます？アダム系列です。アダム族です。神の目から見たらこの2種類しかありません。どちらにいるか、これは私たちの選択です。私たちはアダム系列が終わる今、キリスト系列の中に置かれた。だから私たちは義であり、だから私たちは受け入れられ、だから私たちはキリストと共なる共同相続人であり、神の財産を持っているんです。誰のおかげ？キリストです。私たちが罪人になったのは誰のおかげ？アダム。簡単でしょ、簡単でしょ。一人の人が罪を犯したとき、全人類が罪を犯した。一人の人が義とされたときに、全員が義とされている。問題はそのどっちに属しているかの問題です。だから私たちは一生懸命日本キリスト教徒としてね、もう清く正しく美しくなる必要あります？ない。皆さん人生楽しまなくてどうするんですか？ディズニーランド行くと悪霊に取りつかれる。映画見に行ったら変な霊につかれる。金縛りになったら先祖の呪いだ、悪霊のアタックだ。バカじゃないの、ナンセンス。相手にする気にならない。一時出てってね、もう議論もする気にならない。バカじゃないの。私たちはそういうところにいないんですよ、皆さん。我々はキリストの中に生まれた。ですから栄光あるキリストの富を持っているんですよ。なぜそれをエンジョイしないわけ？つまらん、そんな教えに引っかかってどうすんの。私たちは自由を得たって書いてある。えめ、なぜそれを楽しまない。なぜそんなものピクピッと恐れるの。偉い人だかなんだか知らないけどもね、そんなものなんで恐れる必要あるわけ。アメリカの油注ぎの器のとこなんで集まるわけ。キリストが私たちの中にいるんでしょう。本当に私は消せないですよ。キリストは第二の人、新しい復活の初歩です。えめ？キリスト、第二のアダムっていう人がいますが、違うよ。最後のアダムです。そして第二の人です。新しい人。我々は新人類でしょ。皆さんね、私たち、世の中の人と違う人類なんですよ。新人類ですよ。あまり嬉しくない。ドクター・ルークもとうとう妄想に入ってる。書いてあるじゃないですか、私たちは新しい人だって。えね、なんかこれをね、道徳的に捉えちゃダメです。新しい心ね、悔い改めた心なものは道徳。私たちは実体として新しくされている。なぜ？新しい命が内側にあるからです。宗教から解放されてください。道徳から解放されてください。倫理から解放されてください。私たちは命の道を歩むもの。えめ。そしてこのキリストと教会はね、このキリストの命によって今ここにありましたね、一人の人に作り上げるっていう言葉がありましたよね。この言葉とですね、創世記にあったあの言葉同じなんです、ね、創世記の2章で、22節、あばら骨、ね、人から取ったあばら骨を一人の女に作り上げって書いてあります。同じ言葉です。もちろんヘブル語とギリシャ語の違いがありますけども、 ビルドアップ。いいですか？エヴァは何から作られました？アダムのあばら骨からビルドアップされた。そして教会は何からできます？キリストの脇腹から流れた傷から作られて、命を得てビルドアップされる。だから教会というのはまさにエヴァです。命の母なんです。エメン。このキリストと教会の関係、先ほど、パウロが言いました。この奥義は偉大だ。何について言ってるわけ？この父と母を離れる、妻と結ぶ、二人は一体となる。何について言ってるんでしたっけ？キリストと教会。つまり神はもうこの創世記の時に何を得たかったわけ？キリストと教会です。ユダヤ人得たんじゃないんですよ。ユダヤ人が選ばれたっていうのは、この善悪の道の上で経輪的に得ただけです。なぜ？このね、救い主を地上に届け、神の御言葉を保存するためにユダヤ人を選んだんです。だからユダヤ人の選びだけで救われてます？救われてない。彼らキリストを信じなかったら救われないんです。ね、私たちは、そういう異邦人だったんですが、キリストの命を得たというところで、ユダヤ人よりも優れているんですよ。メシアニック銃がキリストの再臨を招く。嘘ですよ。メシアニック銃なのはない。クリスチャンかクリスチャンでないかです。ね、もうありがたがってね、アメリカではね、メシアニック銃って言っただけでみんなにね、崇められてね、豪邸が建つそうですから。本当に。特権階級なんですよ、メシアニック銃。おかしい。我々はクリスチャンです。ペテロやパウロなんて言われました？アンテオケで。クリスチャンって言われたんでしょ？軽蔑の意味でね。我々は軽蔑の意味でクリスチャンなんです。そしてビルドアップされる存在、エヴァとして、それは命の母なんです。エメン。で、この命が刈り取りを迎えるのが新エルサレムです。聖書の全物語、結婚である。この面からしばらくちょっと喋れるだけ喋ってみたいと思ってます。祈りましょう。ハレルヤ。おお、ジーザス、ロージーザス。おお、主イエスよ。ロージーザス。おう、主を感謝します。おう、あなたがこの創世記においてアダムを作られたときに、すでに私たちを選んでくださっていたことを感謝します。世のもといが置かれる前から私たちは選ばれておりました。キリストにあって選ばれておったことを感謝します。それは、あなたの命をご自分が眠らされている間に、その脇腹から流れる血と水によって私たちに命を吹き込み、その命にあって私たちをビルドアップするためであったことを感謝いたします。このアダムとエヴァの関係が私たちとあなたの関係であることを感謝いたします。全聖書は結婚に始まり結婚に終わることを感謝いたします。主よ、今私たちの地上におけるこの結婚生活が、目に見えないあなたと教会である私たちとの関係の表現であることを感謝いたします。どうぞ主よ、私たちの結婚生活が、このキリストが私たちのためにご自身を捧げられ、そして私たちを傷もしみもそのしわもその類の一切ないものとして整えてくださっていることを見ることができますように、それゆえ私たちはあなたに服することができますことを感謝いたします。同じように地上のこの夫婦関係においても、まず私たちが自分を与えることが できますように。そして自分の奥さんが福祉使えてくださることを喜ぶものとされていることを感謝いたします。どうぞこの家庭においてこの奥義が実体化しますように。今まで夫婦の間にさまざまな亀裂があったことをあなたがご存知でいてくださることを感謝いたします。夫であれば自分の妻が自分よりキリストを優先することにジェラシーを覚えるかもしれません。あるいは奉仕に夢中になることによって寂しさを覚えるかもしれません。どうぞそのような気持ちを率直に表現することができますように。また妻であるならば夫が自分を顧みることなく仕事やその他のものに心を奪われている状態に対して寂しさを感じていたことがあるかもしれません。しかし主よ、まずそのような状況をあなたの血潮のもとに置きます。自分でこれを解決しようともがくのではなく、主よ、あなたの前に服することを学ぶことができますように。そしてこの夫婦の関係がまことにキリストの命を共有し、そして楽しみ合う、お互いをエンジョイすることができる関係として立て上げられますように。相手を楽しみ、また相手も自分を楽しむという、こういう関係が私たちの結婚において成就しますように。いろいろな張り合いとかいろいろな不満とかまずあなたの前に置きます。そして主よ、お互いにキリストにあってあなたの前に服するとき、お互いを楽しむことができますことを感謝します。まず私たちの家庭を本当の意味であなたが得てください。そこにキリストがご自分のリビングルームを据えてくださることを感謝いたします。キリストがその真っただ中に安息して座れる家庭を得てくださいますように。どうぞ主よ、私の家庭を今改めてあなたにお捧げいたします。それぞれご自分で宣言してください。おう主よ、おう主よ、また子供たちもあなたの子であることを感謝します。あなたから委ねられたものであることを感謝いたします。私たちの子でありますがあなたからの預かり物であることを感謝します。主はあなたが彼らを得てくださることを感謝いたします。今の状態を見ません。今仮に反逆的であろうと反抗的であろうと、事実として彼らはあなたのものであります。サタンがいろんなものを吹き込んだとしても、その真理を無効にすることができないことを感謝いたします。彼らは主のものであります。すでに性別されているものであります。どうぞ私たちがこの真理の中にとどまることができますように。そして私たちがあなたの御業に委ねれば委ねるほど、この花嫁として整えてくださる御業が私たちのうちに実体化されることを感謝いたします。傷もしみもしわもその類の一切ない乙女として私たちを整えてくださっていることを感謝いたします。外なるものは古びても内なるものは日々新たにされ、また私たちの結婚生活も日々新鮮になることを感謝いたします。 お互いに肉体的な年齢は重ねてもますますエンジョイすることができますかと感謝いたします。どうぞ主よ、あなたが家庭の主であり、また私たちの職場での主であり、また子供たちにとっての主であるもあることを宣言いたします。その真理を固く保つことができますように。そしてどうぞ私たちの思いを探ってください。つまらない偽りの教え、くだらない教え、また我々を不安にし束縛するようなものによって私たちが縛られることがないように、あなたがすでに自由にしてくださったゆえに私たちは自由であります。その自由の中を歩むことができますように、今内側にある偽り、それらのものを今御霊によって証明してください。今この時捨て去ることができますように。いろいろな迷信がはびこっております。いろいろなつまらないもの、また目先のものを、人間の目に訴えるもの、それらのものによって我々が影響されることがないように、内なるキリスト、まことの花婿なるお方を見つめ続けることができますように、そしてその命をお互いに共有し、命を分かち合うことができるように、まず私たちの家庭からその御業を始めてくださいますように。私たちの家庭をイエスよ、まことの主の主、王の王なるあなたにお捧げいたします。それぞれ一緒に開いてください。家庭の中で、また夫婦関係の中にしこっているもの、すれ違っている部分、その部分を主に得ていただくように、その部分に主を招いてください。主の油塗りをそこに置くように、もがくことなく、焦ることなく、ただそこに主を招き入れるように。全部心にあるものを注ぎ出してください。おー主よ、感謝します。私たちの全てを知ってくださっているあなたに明け渡します。あなたにサレンダーいたします。あなたが全てを顧みてくださるゆえに、ただ私はあなたの前に身を横たえます。完全にあなたに明け渡し、あなたを招き入れます。 私たちの家庭があなたのものであることを感謝いたします。あなたが各部分に手を置き調整し、そして祝福し油を塗り込んでくださることを感謝します。Lord of glory, Lord 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 of glory. Hallelujah, sure.エヴァがアダムにとっての骨の骨、肉の肉であるように、私たちがあなたにとっての骨の骨、肉の肉とされていることを感謝します。どれほどに私たちのことを思い愛し顧みてくださっているか、主よ、私たちの狭い視界、霊的な視野を広げてください。そのあなたの愛の深さを知ることができるように、憐れみ慈しみの深さを味わうことができるように、主よ、私たちのキャパシティを広げてください。ただあなたに明け渡します。ただあなたにサレンダーいたします。私たちの誠の夫なるお方に身も心も委ねます。ハレルヤ。